ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。ここからは上山仁クリニック上山奈穂先生とともに健康と美に関することについてお話ししていきます。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、今月は腸内環境、人の運命は腸内環境が握っているというテーマでお送りしてまいりましたが、今回いよいよラストとなりますね。
はい、ラストですね。
はい、ラストはどういったお話をしていただけるんでしょうか。
やはりここですね、理想の腸内環境づくりについて、ちょっと、ね、考えてみたいなっていう思ってます。
もうね、それが一番知りたいんですよ先生。そうなんですよね。今までね、いろんな話してきましたよね。腸内事情だったりとか、あと便の優劣、あとマイクロバイオーム、悪玉菌、善玉菌とかお話ししてきましたけれども、それが一番聞きたいです。
まあ、ただですね、まあ、一言で言って、難しいっていうか
難しい。あ、まだ解明されてないことが多いということなんですね。
まだまだ、もうこれに取り組んでいるけれども、まだ結論というか、これさえすれば大丈夫といったものがやはりまだたどり着いてないというところですね。
なるほど。
まだまだ我々頑張ってるところというところですね。でもこれを取り入れたら、もう非常に変わるんじゃないかと思うんですよ。もしかしたら本当今あるちょっと解決してない慢性疾患とかも、もしかしたら解決しちゃうかもしれないレベルになってしまうのではさえちょっと期待してます。
そうですよね。だって前回のマイクロバイオームの話をした時に、ね、その体の中にいる細菌によって疾患が分かるかもしれないっていうことでしたもんね。なるほど。で、そのこの腸内細菌なんですけども、どういったなんか割合が大事っておっしゃってましたよね、きっとね。
そうですね、割合は本当に大事で、本当善玉菌に、悪玉菌、そして日和見菌の、その3種類で、バランスでね、いるんですけれども、もちろん善玉菌がしっかりと多くいてくれる、悪玉菌はいないでいてくれる、で日和見菌はやっぱりどうしてもいてしまうっていう感じなので、そのバランスがねしっかり大丈夫っていうふうになっていることが、まず第一ですよね。その環境づくりをしないといけないんですが、ここでちょっとね直樹さんと話してて思い出したんですけど、これ結構ねすぐ変わるものだなっていう、私も経験があって、アメリカのにちょっと本当健康のためのなんか展示会みたいなのね、あったんですよ。サプリメントだったりとか、なんだったりいろいろな、そのためにちょっと数日間ちょっと行ったことがあるんですけれども、ただそれをしていた環境は、なんかですね、周囲はやたらちょっとジャンクな環境だったんですよ。
あ、ジャンクフードが多かったってことですか。
それしかないのかなっていうような感じの、もやっていう感じだったんですけど、探せばね、あったのかもしれないんですが、普通にはそういうものばかりで、もうその往復、ちょっとそういうものに触れながら、数日帰ってきたら、すっごい私体調不良になっちゃって、なんかお肌もお腹ももちろんですね、なんかすごく、なんかしぶりばらみたいな感じの、なんかもう、なんか悪い状況で、なんか苦しい感じで、肌もですね、すごく荒れてしまって、数日ですよ。
健康に関する勉強会に行ったつもりが、
もうすごく偉いことになったんだよ。
だからやっぱり本当環境というか、やっぱりそう考えると、やっぱりその、ジャンクフードに触れた期間というか、やっぱ食事が大事だってことなんですかね。
そうですね、食事とかも、もちろんその移動してる、ちょっと、ストレスにかかる移動ですね。
なるほど。
ありますけれども、食事がちょっと変わっただけで、もう数日でこんなにも体に変わるのかって、でそれ何が変わったのかって思ったんですが、その腸内環境層すごく変わってるんだと思うんですよ。
その数日の間に、
全然ですね、本当ダイナミックに変わるっていうふうに言われていて、本当かなと思ったんですが、私経験してるじゃないかって今思ったんですよね。そうなんですよ、ダイナミックにぐわーって変わってしまって、それだけで、その影響が本当にそれぐらい自分、体そのものにも影響が出るんだなっていうのを、体験したっていうですね、お話なんですが、それだけ大事だっていうことですよね。腸内環境がいい状態にするための生活習慣をしっかりするっていったことをしない限りは、ちゃんといい状態を維持できないんだなっていう。
本当、なるほどね。その毎日の食事でもやっぱりその腸内環境を整えることとか、やっぱり日頃からの食生活、あとね、暮らし方って本当に直結してるんですね。
そうなんですよ、なので本当理想の腸内環境づくりは本当理想の人がすべき生活にと一緒のリンクしてるのかなっていうふうに思うんですよね。
確かにそうですね。だから例えばその欧米の方たちのそのお腹の中って見てみたいですよね。腸内環境どうなってるんだろうと思って、やっぱりその日本人の その腸内環境の様子とやっぱりその欧米というか方たちの腸内環境ってやっぱり多分違うんでしょうね。だからやっぱりバランスによって、はい、やっぱりその欧米人は欧米人のバランスがあってですですっていうことですよね。
そうですそうです、うん、それはね明らかにね、うん、違うというふうに、まあ、言われてるんですよね、
うんうんうんうん、
だから調子が悪い人の腸内環境相といったものもやはりこう、うん、あの似通ってるっていうのもありますし、はい
うんうん、
なのでいい環境の人の割合といったものも、うん、あいいよねって。ただもうそれが全部を解明されてるわけではないので、うんうん、本当にすっごく理想的な、
はい、
もう一種類も見逃さずの、
うんうんうん、
すごく本当理想的なバランスっていったものが、うん、だけはまだちょっとまだ分かってないので、うん、だからそれを提供することができないっていうところなんですよね、うん、
なるほど。じゃあ理想の腸内環境を作るにはどうすればいいですか先生。
でもそれも分かってるところはありますよね、
はい、
ただ環境作りには、うん、そのいい菌がちゃんと育つための、うん、環境作りをちゃんとしてあげることっていう。
なるほど。
腸内環境作りはもちろんなんか大事なんですね、はい、菌が、うん、いい菌がちゃんと快適に過ごせるための環境をちゃんと整えましょう、
うん、
そのためにはじゃあ何があるのかっていう話になってくるんですが、
はいはい、
それはもちろん粘膜がいい状態にするためにはもちろんストレスがかからないだったりとか、はい、まあ、適度なストレスはないとダメですよ、
うん、
もやーっとして動かないって運動もしないっていうような人はもう逆にダメだし、
あーすごい適度なストレスも必要。
そうです、はいはい、適度ないい刺激ですよね、
はい、
も必要ですし、うん、もちろんそのいい菌が育つためのいい栄養をちゃんと投与しないといけないですし、うん、
なるほど。
でそういうふうに悪いものを取り入れないということですよね。
あーなるほど、悪いものを取り入れない。
そうです、は
い、
もう添加物だったりだとか、うん、もう、うん、あの過度の刺激物だったりだとか、
うんうん、
もう重金属だったりとか、
うん、
本当体にとってはもういらないんだけどなっていうようなものも取り入れない、
うん、
まあ、タバコだったりとか、
はい、
過度の飲酒だったりとか、
はい、
そういったものはやはり悪影響するよねっていうことが分かってたりしますので、
うん、
もう分かっていることは少なくともそういったものは分かっていますので、
うん、
そういったことには取り組んでいかないといけないかなと思いますね。
なるほどね。だからやっぱりあれですね、もうこの、 あのドクターナホのビューティフルライフでいろんなテーマでお送りしてますけど、やっぱり基本は食事と睡眠と運動になるわけですかね先生。
まあね、そうですよ、生活習慣ですよね。
生活習慣ね、
良、うんうん、くも悪くもなりますし、
うんうん、
まあ、それで自分のね、
うん、
もう生き方ですから、
うん、
その生き方があの病気だったりとかそういったものもいい状態も作りますし、
うん、
その生き方やその、ね、チョイスで悪い状態にもなりますし、
うん、
なので他の何かが突然やってきてドカンっていうコロナみたいなっていうこともありますけど、
うん、
基本的なものはもちろん自分のもう選択というか生き方次第、なんかそうですね、生活習慣ですよね、
うん、
で、まあ、いろいろ左右してるんだよっていうものになるので、
うん、
その辺をね、じゃあ何がいいのかなっていう取り組みをしていかない限りは、うん、まあ、良くなりようがないっていうところはありますね。
そうですね、まあ、でも本当に最近すごくその言われているその腸内環境とか、まあ、腸活とか言葉ありますけども、じゃあ実際にその腸内環境が整うことによって私たちの体はどうなるんですか。
もうここは本当に、
うん、
あの病気にしづらい、免疫力もアップする、
うん、
まあ、本当美、もう綺麗な肌とかにも関わってくるから、
うん、はい、
そうすると、うんうん、あのなんかもういろんな見た目的にはすごくいいですし、
うん、
本当いいことをすごく、うん、もうとにかく元気で綺麗って一言で言ったらそんな感じですよね、
もうじゃあいいことずくめなわけですよね。
そうですね、
うん、じゃあ先生はもちろんその、まあ、腸内環境を良くするために、まあ、お食事とかも気をつけてると思うんですけど、サプリメントなども使われてるんですか。は
い、そうですね、もう本当使いますね、
うん
うん、もともとそんなに胃腸っていうか腸管が強くないっていうのが分かってるので、
は
い、もう適度必要な栄養素とかっていったものはちゃんとこう取り入れながら、うん、で乳酸菌もきっちりと、うん、あの自分でちゃんと取り入れるように、
うん、
もうすごくバカバカ食べれるわけでもないので、
はい、
サプリメントはそういった意味では、
うん、
ちっちゃなカプセルで、
そうですね、手軽に、
手軽にそれで十分な量を取れるっていうのがあるので、
うん、
やはり活用してます私は。それをしないとちょっと難しいからって感じですね、
うん、なるほどですね。やっぱりじゃあその食事とやっぱりそのサプリメントをこうあの共に摂取しながらバランスよく、
そうですね、
善玉菌が増えますようにって思いながら生活すれば
いい子たちがこうついてね、
そうそうそう、
増えてねっていうですね、
うんうんうんうん、なるほどね。いやなんか奥深いですね先生ね。
そうなんですよね、
うん、
なかなかね本当ニキビとか結構肌荒れとかで悩んでる方も、うんうん、実は腸をきっちりしてあげることが大事だったりするので、
うん、
なんかこの辺はねもう表の何か塗ることばっかりを考えるんじゃなくて、
はいはい、
体内側のそのものをどうなのかっていうことをね見直すこともねすごく大事なんですよね。
そうですよね。お肌って本当にこう目に見えるところですし、まあ、女性だったら一番気になるところですので、はい、やっぱりこうねちょっと高級なものをこうつけてみたりとかしがちですけど、
はい、
やっぱりそこはあえてちょっと原点に帰ってちょっとお腹の腸内環境から見直してみて たらどうですかということですね。
はい、そうです、ストレスってすごく、ね、変わると思いますね。
うん、だからやっぱり先生、私たち その永遠のテーマ その体内年齢20代をキープしたいっていう、その体内年齢を若く保つにも腸内環境イコールかもしれないですね。
イコールだと思います。腸が本当に若く元気な方が、うん、本当見た目も、ね、若く元気なんじゃないかなと思います ね。
だから腸が元気で若ければ体の老化にも立ち向かえると。
立ち向かえますもうね、悪ければ、ね、うん、立ち向かえないです。
なるほどね、うん、もう本当になんかいろいろこうね、気にしなきゃいけないことがいっぱいですね先生ね。
そうなんです。でももっと、うん、なんだ、生活習慣なので、うん、生きる生きてる中での一個一個全部っていうことですよね。
うんうん、まあ、本当にその腸内環境いろんなことに作用してると思います。免疫力アップにももちろん注目されてますし、腸の健康を保つことっていうのは本当に健康維持としてはもちろん免疫力アップのキーポイントとしても関係するかもしれません。あと腸内の善玉菌を増やすこと、こちらはね大切になってきますよね。そこで発酵食品、皆さん普段の食事に取り入れてみたらいかがでしょうか。今回は USK 企画で運営しているオンラインショップ虹色店舗でも販売していますえりすぐりの発酵食品本枯れ黄金だしを抽選で15人の方にプレゼントいたします。今回プレゼントする本枯れ黄金だしはカビつけによるカツオの旨味成分イノシン酸が増えた豊かな熟成品で、カツオ節の中の最高級品となります。宇山先生も愛用されているということですので、ぜひプレゼントご希望の方はドクターナホのビューティフルライフプレゼント希望と書いてメールcity@friendsfm.co.jp または FM プラプラをダウンロードしていただきまして、フレンズ FM のメッセージからプレゼント希望とお送りいただければと思います。またなお先生のご質問ですとか番組で取り上げてほしい話題などもありましたら合わせてお待ちしています。ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は宇山人クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。なお先生、さあ次回はもう5月になってしまうんですけども、5月はどういったテーマでお送りしましょうか。
5月はですね、うん、もしなんかこう取り上げてほしい話題なのがちょっとありましたら、そちらを取り上げたいなと思いますので、
う
ん、
そうですね、
はい、ちょっとそれを待ちながら、もしなければですね、ちょっとこちらからも、はい、その季節に合ったものをお届けしたいなと思ってます。
はい、ぜひ皆さん取り上げてほしい話題などぜひ FM プラプラからのメッセージもお待ちしています。なほ先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。